神様の啓示、西名沢子。大晦日の夜、私たちは名古屋で遊んだ後、初詣に向かった。名鉄名古屋駅から赤い電車に乗り込み、神宮前駅に降り立ったのがすでに23時過ぎ。新年は熱田神宮の人混みの中で迎えた。男女3人ずつの6人、大学のサークルメンバーで全員とても仲がいい。しかし、私はいつからか、このメンバーの中の一人、サトルに特別な好意を持ってしまった。クリスマスにサトルを呼び出し、私から告白したものの、今まで通り仲のいい友達でいてほしいと言われ、会えなく撃沈。だけどこうして、年越しイベントも一緒に過ごすことができているし、さっきのカラオケではさりげなく隣に座っても、サトルは別に嫌がるでもなく、ごく自然な感じだった。今は特別な感情は持てなくても、まだ脈はあるんじゃないか。何かのきっかけで、お付き合いに進展することだってあるんじゃないか。熱田神宮の長い境内にひしめく参拝客の流れに乗って、ゆっくりと本殿に進みながら、私はそんなことを考えていた。ようやくたどり着いた本殿の白いシートを貼った賽銭投入エリアに、私は願いを込めて500円硬貨を投げ入れる。サトルの彼女になれますように。5円の100倍の効果があるかどうかはわからないが、赤いしつけ糸が赤いミシン糸くらいにはなるんじゃないかという期待がこもっている。参拝を終えた私たちはだらだらと時間を潰した。終電はもちろんもうない。始発まではこうして過ごすしかない。取り留めのないおしゃべりもだんだん眠気に押されてきた頃、ようやく始発電車が動き出した。ひとまずみんなで名古屋駅まで帰り、そこからはそれぞれ帰路に着く。それじゃあまたね。尾張一宮駅に帰る私は、名鉄本線の岐阜行きに乗り込み、席を見つけて座る。一人になると突然強烈な眠気に襲われた。一晩外で過ごした体に足元の暖房が染み渡る。ふと気づいた時、車内アナウンスが告げた。次は、笠松、笠松。しまった！乗り過ごした！私は慌てて席を立った。上りの電車に乗り直さなければ。降りたこともない笠松駅のホームに飛び降りた私は、急いで反対ホームへと駆け出した。幸い電車はすぐに来た。しかも空いている。今度は眠らないようにしなくちゃ。私はまだ薄暗い外の風景を睨みつけた。風景はどんどん裏寂しくなっていく。次は、西笠松、西笠松。聞いたこともない駅だ。私の中の不安がムクムクと膨れ上がる。次は、柳津、柳津。私は車内の路線図を見上げて青くなる。これ、一宮に行かないじゃん！名鉄本線で笠松まで行った私は、名鉄本線の下り電車ではなく、竹花線に乗ってしまっていた。慌てて次の駅で飛び降りる。南宿？どこよそれ。初めて聞く名前の駅は、まるで異世界のようで、心臓がバクバクと鳴り響いた。逆サイドの時刻表を見れば、笠松行きと書いてある。とにかく、間違えた地点に戻らなければ。新年の切れるような冷たい空気に歯がガチガチとなる。私は吹きさらしのホームで一人、震えながら祈るように電車が来るのを待った。20分後、寒さも限界に達した頃、ホームに電車が到着し、遭難先で救助隊が来たような心持ちで、私は2両編成のその電車に飛び乗った。各駅停車で笠松まで戻り、上りの名鉄本線の電車に乗り直した私は、地獄の淵から生還してきたような気持ちになった。よかった。知ってる電車、知ってる駅、これで帰れる。寒さと心細さで折れそうだった私の心と体を、再び足元から立ち上る暖房が包み込む。次の瞬間、終点、名古屋、名古屋。車内アナウンスに私は耳を疑った。え？ 安堵と暖房で寝落ちした私は、見事に終わり一宮駅を寝過ごし、数時間前みんなと別れた名古屋駅のホームに再び立っていた。わかった。わかったよ、神様。名鉄本線下りの電車を待ちながら私はつぶやいた。一年の計は元旦にあり。要するに、このまま悟を思っていても、紆余曲折の末、振り出しに戻って結局友達止まりってことが言いたいんでしょ。私は熱田神宮で買った恋愛成就のお守りをトイレのゴミ箱に捨てると、淡い恋心をそっと封印した。試験官ベビー、松本のどか。